拝啓おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
僕のおばあちゃん、高倉小学校4年森高生。僕には今年4月に100歳になったおばあちゃんがいて、僕の家の近くに住んでいます。僕が学校から帰るとお菓子に煮干しやビスケットをくれます。時には夜ご飯に炊きたての豆ご飯を持ってきてくれます。今年の夏はお盆に毎年おばあちゃんが作っているおはぎを一緒に作りました。前もっておばあちゃんが5合のもち米と小豆ときな粉を用意してくれていました。そこから僕たちは小豆ときな粉でおはぎを作りました。小豆のおはぎはもち米を丸めて、その上に小豆を乗せます。きな粉のおはぎはご飯を丸めて平べったくして、真ん中に小豆を少し入れます。小豆を隠すようにして丸めます。それから全面にきな粉をまぶして完成です。水はつけすぎるとべちゃべちゃになるから少しにするといいよとおばあちゃんが言ってくれて、さすがだなと思いました。おはぎは全部で20個ぐらい作りました。次にご先祖様を迎えるために、馬の代わりにキュウリ、牛の代わりにナスを用意して、割り箸を足に見立てて刺しました。僕は作ってみて、おはぎは難しかったけれど、慣れてくると簡単でした。キュウリとナスはどちらかの足がずれるとうまく立たないので難しかったです。来年もやりたいです。そんな元気なおばあちゃんですが、おばあちゃんの家は手すりがたくさんあって、杖も手押し車もあります。どこかにご飯を食べに行くときはエレベーターがある場所しか行けません。家の中ではスムーズに動けないので、僕たちはおばあちゃんが動けるように物をどけたり散らかさないようにしています。困っていることがあったら助けたり、荷物を運んであげたりしたいと思います。おばあちゃんが喜びそうなことを見つけて、例えば外に食べに行くことが好きなので、一緒に行ってあげたいです。
森高生くん、こんにちは。日本も高齢化時代、それも元気なお年寄りの時代になっていることがよくわかる作文でしたよ。おばあちゃんが100歳になった、そのおばあちゃんが近所にいてくれることは心強いことですよね。お菓子もくれます。おばあちゃんが持ってきてくれた豆ご飯はとてもおいしいですねと私は思います。何しろご飯作りに年季が入っているおばあちゃんの手作りですからね。おばあちゃんにおはぎの作り方を教えてもらったのはまたとない経験でしょう。君がもち米とか小豆とかきな粉のでおはぎの作り方をまるでお料理教室のテキストのようにこと細かく伝えてくれた作文でよくわかりましたよ。これを見れば誰でも完璧なおはぎを作ることができるでしょう。お盆にご先祖様をお迎えする行事は最近ではあまり見かけなくなりましたけど、昔はどの家でも おはぎをお供えし、ナスに割り箸のお箸を4本つけ、それは牛に見立てるんです。それからキュウリに足をつけると馬になるということも覚えておいて、くださいね。伝統的なお供え物はとても大事ではないかと思います。昔ながらの行事を100歳のおばあちゃんから手作りで教えてもらった森高生くんは幸せです。君も大人になったら子供や孫に伝えてもらえばいいなと私は思いました。
今週のシニアコメンテーターは住井貴夫さんでした。ここで立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。私たちの健康は喫煙習慣や高血圧などの日常の生活習慣を改善していくよう気をつけていくことが大切ですが、 一方で地域の生活環境や教育環境など社会的な要因も影響していると考えています。地域ごとにある様々な健康課題に目を向け、健康課題をその人個人だけの問題とせず地域の課題にする目を養うことが大事なのかもしれません。立命館大学地域健康社会学研究センターでは、地域の健康課題に目を向けていくことが日本全体の健康向上につながると考えています。